聖書を朗読いたします。旧約聖書イザヤ書第51章12節から16節。私こそ神、あなたたちを慰める者、なぜあなたは恐れるのか。死ぬべき人、草にも等しい人の子を、なぜあなたは自分の作り主を忘れ、天を広げ地のもといを据えられた主を忘れ、滅びに向かう者のように、苦痛を与える者の怒りを常に恐れてやまないのか。苦痛を与える者の怒りはどこにあるのか。かがみ込んでいる者は速やかに解き放たれ、もはや死ぬことも滅びることもなく、パンの欠けることもない。私は主あなたの神、海をかきたて波を騒がせる者、その皆は万軍の主。私はあなたの口に私の言葉を入れ、私の手の陰であなたを覆う。私は天を述べ、地のもといを据え、シオンよ、あなたは私の民という。新約聖書ペトロの手紙1第5章12節から14節。私は忠実な兄弟と認めているシルワノによって、あなた方にこのように短く手紙を書き勧告をし、これこそ神のまことの恵みであることを証ししました。この恵みにしっかり踏みとどまりなさい。共に選ばれてバビロンにいる人々と私の子マルコがよろしくと言っています。愛の口づけによって互いに挨拶を交わしなさい。キリストと結ばれているあなた方一同に平和があるように。お祈りをいたします。教会の頭、主イエスキリストの父なる神様、1月第2の主の日を迎え、あなたが私たちをこの礼拝に招き集めてくださり感謝いたします。この1月から毎週の主日礼拝を1回とすることができました。本日もあなたによって招かれた私たちが、共に御言葉に聞き、共にあなたを賛美することができる恵みに感謝いたします。聖霊なる神様がこの場に豊かに親しく臨んでくださり、恵みの御言葉を語りかけ、御業を行ってください。あなたは私たちに命を与えてくださり、人生を導いてくださり、お定めになっている時にそれを取り去られる方です。しかし私たちはこのことを忘れ、自分の命や人生を自分のものだと勘違いしてしまい、あなたの御心を求め、あなたに従って生きるよりも自分を中心として生きてしまいます。そのことによってあなたに背き、隣人を傷つけ、また自分自身の重荷を増やしているものです。どうかそのような私たちを憐れみ、私たちの罪を許してください。恵みの御言葉によって私たちを新しく作り変え、あなたに立ち返らせて、新しい一週間の歩みへと使わせてください。元旦に能登半島を中心とした大きな地震があり、甚大な被害が出ています。一瞬のうちに大切な人を奪われ、住む家を失った方々を顧みてくださり、あなたが一人一人の傍らにいて慰めてください。なお続く救助作業を支えてくださり、必要な支援を備えてくださり、また復興を導いてくださいますように。能登の地に建てられている教会も被害を受け、街道が全壊した教会もあります。あなたがそれらの諸教会とそこに連なるあなたの民を導き支えてください。私たちが今苦しみと嘆きの中にある方々のために、取りなし祈っていくことができますように。また本日から能登半島地震支援募金を募り始めます。一人一人の力は本当に小さいものですが、私たちが祈りと捧げ物によって被災された方々を少しでも支えていけますように。厳しい寒さが続いています。 体調を崩されている方を癒し、回復を与えてください。ご高齢による弱りのために、また病のために願いつつも教会に来ることができない方、入院中や施設で暮らしている方、自宅で療養している方を顧み、慰めと平安を与えてください。大切な方を天に送った方、家族の介護をしている方、家族との関係でロークしている方、平日の歩みの中で葛藤を抱えている方、孤立して絶望している方を顧み、あなたのみが与えることのできる慰めと平安と希望とを与えてください。あなたご自身が打ちのめされてうずくまっているものを再び立ち上がらせてくださいますように。またいろいろな事情で教会から離れている方々をあなたが招いてくださり、主の日の礼拝を中心とした歩みを取り戻させてくださいますようにお願いいたします。相次いで教会員が天に召され、先週も一人の兄弟のお葬式が行われました。今兄弟があなたの身元で全く平安を与えられていると私たちは信じます。地上における別れの寂しさの中にあるご家族の上に、主が慰めを豊かに与えてください。私たちが兄弟の信仰の遺産をしっかり受け継いでいくことができますように。今月末に行われる教会全体収容会、シロ交流会を祝してください。一人でも多くの方がこの収容会に集い、共に御言葉を思い巡らすことを通して、日々御言葉に向き合う恵みを分かち合っていくことができますよう導いてください。教会学校に多くの子どもたちと保護者の方々が出席していることに感謝いたします。子どもたちと保護者の方々が主の日ごとに礼拝で与えられる御言葉によって養われて歩んでいくことができますように、新しい年の教会学校の礼拝と分給を導き、奉仕する教師一人一人を祝し導き支えてください。大学共通テストが始まりました。受験に臨んでいる者たちを支え、一人一人に最も良い道を備えてください。体調が守られ、積み重ねてきた努力の成果を発揮することができますように。またキリスト教学校の働きを祝し、導いてください。多くのキリスト教学校がこの教会へ生徒を送り出してくださっていることに感謝いたします。生徒たちが学校生活を通して、また教会の礼拝に出席することを通して、主イエスキリストに出会い、これから生きていく土台を与えられますように。キリスト教学校で働かれている教職員の働きをも祝し、導き支えてください。この礼拝に信仰を求めて出席している方、聖書や教会に興味を持ち、あるいはキリスト教学校からの紹介で出席している方が与えられていることに感謝いたします。あなたご自身が一人一人に語りかけてくださり、主イエスキリストを信じて生きる歩みに与えられる幸いを示してください。主よ、この世界の悲惨な現実に御手を伸ばしてください。ロシアとウクライナの戦争、イスラエルとハマスの武力衝突を終結へと導いてください。憎しみの連鎖を断ち切り、共存の道を模索していくことができますよう導いてください。この年は世界の多くの国で重要な選挙が予定されています。あなたが政治の責任を負う者たちを導いてください。また私たちが為政者のために取りなし祈ることができますよう支えてください。本日藤掛牧師は江南希望教会で主日礼拝の説教奉仕をされ、その後神奈川連合長老会を代表してその長老会にも陪席されます。重責を担われている藤掛先生のお働きを支え、ご健康を守ってくださいますように。江南希望教会をはじめ神奈川連合長老会に連なる諸教会の働きを祝し、新しい年も福音を力強く述べ伝えていくことができますよう支えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。 ペトロの手紙1を読み進めてきまして、本日で読み終えます。2022年の6月から読み始め、基本的に月1回読み進めてきました。1年半をかけて読み終えることになります。で、本日の箇所は手紙の結びの部分ですが、とても短いのでうっかりすると読み飛ばしてしまいそうな箇所です。取り立てで注目するところのない手紙の終わりに記される定型の文章のようにも思います。しかし、この短い手紙の結びの言葉に、実はこの手紙全体が要約されていて、手紙のテーマがはっきり示されているのです。で、私たちはこのことに目を向けることを通して、改めてこの手紙が語ってきたことを受け止め、この手紙を読み終えたいのです。しかし、このことに目を向けていく前に、この箇所を読んでまず目に留まることについて触れておきたいと思います。それは12節のシルワノと13節のマルコという人名と、同じく13節のバビロンという地名です。で、具体的な人名や地名は手紙についての基本的な情報、つまり誰が手紙を書いたのか、どこで手紙が書かれたのかを知る手がかりになるので、研究者は、聖書の研究者はいろいろなことを論じてきました。で、12節には、私は忠実な兄弟と認めているシルワノによってあなた方にこのように短く手紙を書きとあります。シルワノによって書いたと言われていることから、シルワノがペトロの語ったことを書き記した、つまり口述筆記したと考えられることもありますし、あるいは最初の説教でお話ししたように、この手紙はペトロが書いたとは考えにくいので、シルワノがペトロの名前を借りて書いたと考えられることもあります。また、同時代の資料文献によると、誰々によって手紙を書きという表現は、手紙の書き手の名前ではなく、手紙を送り届けた者の名前を示していることが多いようです。で、そうであれば、ペトロないしペトロの名前を借りた著者が書いた手紙を、シルワノという人物が小アジアの諸教会に送り届けたことになります。忠実な兄弟と認めているシルワノと言われているのは、手紙の書き手が手紙を受け取る人たちに手紙を送り届けたシルワノが信頼に足る人物であると推薦しているのです。しかし、そもそもシルワノとは誰なのかという問題があります。で、それは13節の私の子マルコがよろしくと言っていますのマルコについても同じです。で、マルコが私の子、つまりペトロの子と呼ばれているのは、マルコがペトロの実の子ということではなく、ペトロによってキリスト者となり、ペトロと共に福音宣教のために働いたということでしょう。で、パウロがテモテのことを私の愛する子と呼んでいるのと同じです。しかし、そうであるとしても、このマルコとは誰なのかという問題が残ります。で、シルワノは使徒言行録やパウロの手紙に出てくるパウロの同労者と同一人物であると考えられることがあり、で、マルコも使徒言行録に出てくるマルコと呼ばれるヨハネと同一人物であると考えられることがあります。そうなのかもしれません。しかし、シルワノもマルコと呼ばれるヨハネもパウロと関わりのある人物であり、ペトロの手紙の結びの言葉で登場するのはやや不自然なのです。いろいろとお話ししてきましたが、また研究者はもっと多くの議論を費やしていますが、結局のところ、この部分に登場するシルワノやマルコという名前の人物が誰なのかは、はっきりしない、よくわからないのです。で、この2人の人名よりバビロンという地名についてはもう少しはっきりしたことが言えます。 で、このバビロンはローマを指していて、まあ、いわばローマの暗号名、コードネームなのです。かつて紀元前6世紀にバビロニア帝国によってエルサレムは破壊されました。で、それと同じように紀元70年にローマ帝国によってエルサレムが破壊されます。で、そのためバビロンとローマが重ね合わされて、まあ、バビロンがローマのコードネームとなったのです。で、この手紙は紀元70年より後に書かれたと考えられているので、この手紙を受け取った小アジアのキリスト者たちはバビロンという地名を見てローマのことを指していると分かったのではないでしょうか。まあ、ただしバビロン、つまりローマの名前が手紙の結びの言葉に記されているからといってこの手紙がローマで書かれたかどうかまでははっきりしません。で、繰り返しお話ししてきたようにこの手紙が書かれた時代に小アジアではローマ帝国によるキリスト者に対する激しい迫害がありました。迫害の中でこの手紙を受け取った小アジアのキリスト者たちはバビロンという地名に600年前にエルサレムを破壊したバビロニア帝国とごく最近エルサレムを破壊し今も自分たちを迫害しているローマ帝国を重ねて受け止めたに違いありません。そしてそのことを通して600年前に預言者を通して主なる神がイスラエルの人たちへ語りかけた御言葉を自分たちに語りかけられている御言葉として自分たちを支え励まし生かす御言葉として聞いたに違いないのです。で、その一つとして最初の説教において引用したのがエレミア書29章11節でした。で、預言者エレミアは捕囚とされたイスラエルの人たちに私はあなたたちのために立てた計画をよく心に留めていると主は言われる。それは平和の計画であって災いの計画ではない、将来と希望を与えるものであると告げました。小アジアのキリスト者たちも試練のただ中で神が自分たちのために災いの計画ではなく将来と希望を与える平和の計画を立ててくださっていることを知らされ生きる希望を与えられたのです。で、捕囚の民にとって将来の希望を与える神の計画とは捕囚からの帰還でした。しかし小アジアのキリスト者にはそして私たちにはこの地上に帰る場所はありません。私たちの帰る場所は天にこそあるからです。ですから小アジアのキリスト者と私たちにとって将来と希望を与える神の計画とは地上の生涯を超えて終わりの日に復活と永遠の命を与えられ天に住まうことなのです。この神のご計画のもとで小アジアのキリスト者も私たちも歩んでいるのです。さて、手紙の結びの部分に出てくるシルワノとマルコという人名とバビロンという地名について見てきました。で、私たちはこれらに興味を持ちますし、それは決して意味のないことではありません。しかしそれよりもはるかに大切なこと、目を向けるべきことがあります。で、それは12節から忠実な兄弟と認めているシルワノによってあなた方にこのように短く手紙を書き、まあ、この文を除くとよくわかります。で、このようになります。私は勧告をしこれこそ神の誠の恵みであることを証ししました。この恵みにしっかり踏みとどまりなさい。で、この一文にこの手紙全体が要約されています。で、このことにこそ私たちは目を向けていきたいのです。で、私は勧告をしの勧告をしはこの手紙の他の箇所では進めると訳されている言葉です。例えば2章11節では愛する人たちあなた方に進めます、 いわば旅人であり仮住まいの身なのですから、魂に戦いを挑む肉の欲を避けなさいと言われていました。まあ、愛する人たち、つまり小アジアのキリスト者全体への勧めが語られていたのです。また5章1節でも、さて私は長老の一人として、またキリストの受難の証人、やがて現れる栄光に預かる者として、あなた方のうちの長老たちに勧めますと言われていて、長老たちへの勧めが語られていました。まあ、他にもこの手紙では召使いであるキリスト者への勧めが語られ、キリスト者の妻あるいは夫への勧めも語られていたのです。でこのようにこの手紙は異教社会にあって試練の中にある小アジアのキリスト者に向かって勧めを語っています。この世に生きなさいと勧めているのです。しかしこの勧めは単なる生き方の教えではありません。でこのことは勧告をしや勧めると訳されている言葉が、慰めるとも勇気づけるとも訳せることにも示されています。この手紙を通して手紙の著者とされるペトロは、小アジアのキリスト者を、そして私たちを慰め勇気づけているのです。それは試練や困難の中にある私たちに希望を告げているということに他なりません。苦しいことや悲しいこと、嫌なことがいっぱいある日々の中に、神が主イエスキリストによって私たちに希望を与えてくださっていると告げているのです。で希望に満ちた言葉はこの手紙のあちらこちらに見出せますが、希望そのものについて告げているのは一章三節です。このように言われていました。神は豊かな憐れみにより私たちを新たに生まれさせ、死者の中からのイエス・キリストの復活によって生き生きとした希望を与え、またあなた方のために天に蓄えられている朽ちず、汚れず、しぼまない財産を受け継ぐものとしてくださいました。まあ、ここでは洗礼という言葉を使わずに洗礼が見つめられています。私たちは洗礼において死者の中から復活させられ、永遠の命を生きておられるイエス・キリストに結ばれ、神の子、神の子として新たに生まれさせられたからです。で、その私たちに生き生きとした希望、生ける希望が与えられています。それは時代や状況が変わればたちまち吹き飛んでしまうような人間が作り出した希望ではなく、神が与えてくださる希望です。でこの希望について、あなた方のために天に蓄えられている朽ちず、汚れず、しぼまない財産を受け継ぐと言われています。キリストを死者の中から復活させてくださったように、神は世の終わりに私たちをも復活させてくださり、朽ちることも汚れることもしぼむこともない永遠の命に預からせてくださいます。このことこそ神がイエス・キリストによって私たちに与えてくださっている生き生きとした希望、生ける希望に他なりません。生きている時も死を迎える時も死んでからも失われることのないこの生ける希望が私たちを慰め勇気づけるのです。で、私は勧告をしに続けて、これこそ神のまことの恵みであることを証ししましたと言われています。で、これこそ神のまことの恵みであるの、これこそとは何を指しているのでしょうか。で、これまでこの手紙を読み進めてくる中で見てきたように、この手紙は神の恵みについて繰り返し語ってきました。で、このことはこの短い手紙の中で恵みっていう言葉が10回も使われていることからもわかります。恵みとは神が私たちに一方的に与えてくださるものです。 私たちが何かをしたからではなく、つまり何か手柄を立てたからでも、ある条件をクリアしたからでもなく、神によって一方的に与えられるものが恵みなのです。しかし恵みという言葉が具体的に何を指しているのかは文脈によって異なります。そうであるなら手紙の終わりで、これこそ神の誠の恵みと言われている恵みは、これまでこの手紙の中で語られてきた恵みの中でどの恵みのことなのでしょうか。これこそと言われているので、広い意味での神の恵みではなく、具体的な神の恵みが見つめられているはずなのです。で、2章19節20節に、これこそ神の誠の恵みとほぼ同じ言葉があることに注目したいと思います。19節には、それは御心にかなうことなのですとあり、20節には、これこそ神の御心にかなうことですとあります。で、恵みという言葉が使われていないので分かりにくいのですが、御心にかなうと訳されているのが恵みという言葉です。ですから19節は、それは恵みなのですと訳せ、20節も、これこそ神の恵みなのですと訳せます。そして文脈から、それはとは、キリスト者が不当な苦しみを受けることであり、またこれこそとは、キリスト者が善を行って苦しみを受けることです。つまり19節20節では、キリスト者として苦しみを受けることが神の恵みとして見つめられているのです。そうであるなら、本日の箇所でこれこそ神の誠の恵みと言われている恵みとは、19節20節で見つめられている神の恵み、つまりキリスト者として苦しみを受けることなのではないでしょうか。私はこれこそ神の誠の恵みであることを証ししましたと言われているように、ペトロはこの手紙全体を通して、キリスト者として苦しみを受けることが神の恵みであると証しし、私たちに告げてきたのです。このことがペトロの手紙1の主題テーマと言っても良いのです。しかし、キリスト者として苦しみを受けることが神の恵みであるとは、私たちが日々の歩みの中で直面する苦しみや悲しみそのものが神の恵みであるということではありません。あるいは苦しむことそれ自体が恵みであるとも言えません。で、私たちキリスト者は苦しみを受けることそれ自体を恵みとして喜んでいるのではないのです。で、そのような喜びは、不健全な喜びです。より苦しんでいる方がより多く神の恵みを受けられると考えるようになり、お互いの苦しみを比べてより大きな苦しみを求めていくことになりかねないからです。キリスト者として苦しみを受けることが神の恵みであるのは、苦しみを受けること自体が恵みであるからではなく、苦しみを受けることにおいて私たちがキリストの苦しみに預かるからです。この手紙ではこのことが繰り返し語られてきました。先ほどの2章19節20節に続けて、キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に続くようにと模範を残されたからですと言われていました。4章13節でも、キリストの苦しみに預かれば預かるほど喜びなさい、それはキリストの栄光が現れる時にも喜びに満ち溢れるためですと言われていました。イエス・キリストは私たちの罪を許し、私たちを救うために十字架の死という誰も経験したことのない、そしてこれからも誰も経験することのない苦しみを受けられました。キリスト者として苦しみを受けるとは、このキリストの苦しみに預かって生きることです。 キリストが担った苦しみのほんの一端を担って、キリストの苦しみに預かって生きることなのです。私たちにとってこれこそが神の誠の恵みなのです。で、私たちがキリストの苦しみに預かって生きるのは、私たちがキリストと結ばれているからです。この手紙の最後14節に、愛の口づけによって互いに挨拶を交わしなさい、キリストと結ばれているあなた方一同に平和があるようにとあります。小アジアのキリスト者がキリストと結ばれているあなた方と呼ばれています。キリスト者とは洗礼によってキリストと結ばれているものです。洗礼によってキリストと結ばれ、キリストと共に生きるようにされたからこそ、私たちはキリストの苦しみに預かって生きるのです。そしてキリストの苦しみに預かって生きる歩みは、決して苦しみで終わるものではありません。キリストは十字架で苦しみを受け死なれました。しかし、それで終わりではありませんでした。神が十字架で死なれたキリストを死者の中から復活させてくださったからです。キリストに結ばれ、キリストと共に生きる私たちは、同じように世の終わりに復活させられ、永遠の命に生きるようになるのです。キリストに結ばれて生きる私たちは、この地上の歩みにおいて、キリストの苦しみに預かるだけでなく、世の終わりに復活と永遠の命にも預かるのです。このようにキリストの苦しみに預かり、キリスト者として苦しみを受けることは神の恵みであり、私たちは今苦しみを受けているとしても将来喜びに満ち溢れるのです。しかしそれは、私たちが喜びに満たされるのは将来であって、今はひたすら苦しみに耐えるしかないということでは決してありません。確かに救いの完成の時に私たちに与えられる喜びは、この地上の歩みで与えられるどんな喜びとも比べられない大きな喜びでしょう。しかしそれにもかかわらず、この手紙が語り続けてきたのは、私たちがこの地上の歩みにおいて受ける苦しみのただ中に喜びと希望が与えられるということです。世の終わりに復活と永遠の命に預かり、喜びに満ちあふれるという約束は、将来そういうことがあるとよいというようなものではなく、今を生きる私たちを生かすものであり、今を生きる私たちに喜びと希望を与えるものなのです。復活と永遠の命の約束が生き生きとした希望であるとは、そういうことです。たとえ私たちが苦しみや悲しみに打ちのめされてうずくまってしまったとしても、この生き生きとした希望が私たちを立ち上がらせるのです。4章13節で、キリストの苦しみに預かれば預かるほど喜びなさい、それはキリストの栄光が現れる時にも喜びに満ち溢れるためですと言われていました。キリストの栄光が現れる時に、つまり将来喜びに満ち溢れるという約束が私たちに与えられているから、今私たちはキリストの苦しみに預かれば預かるほど喜ぶことができるのです。私たちがキリスト者として苦しみを受けて生きる歩みに、確かに生き生きとした希望が与えられ、喜びが与えられるのです。ペトロは私たちに、私は勧告をし、これこそ神の誠の恵みであることを証ししました、この恵みにしっかり踏みとどまりなさいと告げています。私たちはこの手紙が語り続けてきた恵みにしっかり踏みとどまって歩んでいくのです。キリストの苦しみに預かって、キリスト者として苦しみを受けるという 神の誠の恵みにしっかり踏みとどまって歩んでいくのです。でその歩みは日々の苦しみに歯を食いしばって耐えるだけの歩みではありません。頑張れなくなることがあっても良いのです。耐えることができなくなっても良いのです。頑張れなくても耐えることができなくても、私たちは苦しみや悲しみの中で決して絶望することはありません。苦しみや悲しみのただ中に神がイエス・キリストによって希望と喜びを与えてくださっているからです。キリスト者として苦しみを受ける歩みに希望と喜びが実現するという神の誠の恵みに、私たちはしっかり踏みとどまって生きていくのです。私たちを取り囲む状況も、この社会や世界が直面している状況も、希望の持てない、喜ぶことのできない状況のように思えるかもしれません。しかし私たちキリスト者は、そのような人間の力では希望も喜びも生み出せない状況に、神がキリストの十字架と復活によって確かな希望と喜びを与えてくださっていると信じて生きていくのです。そのように歩む私たちは、キリストを見たことがないのに愛し、今見なくても信じており、言葉では言い尽くせない素晴らしい喜びに満ち溢れて生きていくのです。そのように歩む私たちは、キリスト者の名で呼ばれることで神を崇めながら生きていくのです。お祈りをいたします。天の主イエスキリストの父なる神様、私たちを御前に集めてくださり、御言葉の豊かな恵みに預からせてくださり感謝いたします。本日でペテロの手紙1を読み終えることができました。この手紙を通してキリストの苦しみに預かり、キリスト者として苦しみを受けることが神の誠の恵みであることを示され感謝いたします。あなたがキリストによって私たちに与えてくださっている世の終わりの復活と永遠の命の約束が、喜びに満ち溢れるという約束が、今試練と困難の中を生きる私たち一人一人に希望を与え、喜びを与えていることを示され感謝いたします。私たちは時に苦しみや悲しみに打ちのめされてうずくまってしまうことがあるかもしれません。しかしキリストによって苦しみと悲しみの中に与えられている希望と喜びが、私たちを立ち上がらせてくださいますように。私たち一人一人に試練と困難の中にあっても絶望しない歩みを与えていってくださいますようお願いいたします。キリスト者として苦しみを受ける歩みに希望と喜びが実現するという神の誠の恵みに、私たちがこれからもしっかりと踏みとどまって歩んでいくことができますよう導き支えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。